火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、6月24日初めの勝手に仕上がりでございます。しばしのお時間いただきたいかなと思いますが、いつもはですね、なんと言いますか、相方でペラペラペラっと喋っております、チキンソルの今井力でございます。今日はね、急遽というかね、人間ね、生きてると何が起こるかわからないんですよ。何が危険かっていうのがね、いろんなところに潜んでますからね。実はですね、本日初めの方がムカデですね。まあ季節柄ムカデが出るんですけど、ムカデにね小指を刺されたようでして、電話でちょっと喋ったんですけどもね、小指に心臓があるようだと、鼓動を打ってると。まあね、痛いんでしょうね。昔歌ありましたね、あなたが噛んだ小指が痛いっていうのがありましたけどね。まあそんな状態になってると思うんですけどもね。僕もね、ムカデよく遭遇するんですよ。っていうのがね、うちの家がね、結構その湖というかね、水に近いところにありましてね、トカゲっていうのは結構その湿地帯っていうんですかね、湿けたところによく集まってるんでね、気をつけないといけないんですけどね、木の葉とかね、ああいう下とか石の下とかによく潜んでますんでね。ただね、うちの家にもね、侵入してくるんですよ、たまに。そうするとね、カサカサ、フローリングだとね、カサカサ、カサカサって音がするんですよね、出るとね。なんかエイリアンの映画を見てるような感じでですね、思い出すんですよ、あの音。何かが来たって思うんですけどね。あれはね、やっぱりね、最後まで見つけないとね、ぐっすり寝られません。でね、一度怖かったのがね、家に帰ってみてね、洗面所に行って手を洗って手を拭こうかなと思った時に、スッといつものね、タオルのところに手をかけようとした時にね、何か変だなと思って、タオルに見ましたらね、タオルにムカデの20センチクラスの大きいやつが、へばりついてますね。それはもう一瞬ドキッとしました。もう知らないね、よそ見しながらそのまま手を拭いていたらもう、まあ、はじめの二の舞みたいなことになっとったわけですけども。まあ、一応、病院にもね、ちゃんと行きましたんで、今頃はちょっと、まあ、多少熱出てるかもしれませんけども。まあ、おそらく大事には至ってないであろうというところでして、もし、体調が良ければですね、メールの方を送ると言っておりましたんで、まあ、それはそれでね、どういう内容を書いてくるかという、ところもちょっと期待しながらね。まあ、自分でね、今月ですね、自分の、やり残したこと、やりたいリストっていうのを言ってましたんで、書いてくるかもしれませんしね、また全然違うことをね、書いてくるかもしれませんけども、まあ、そういうようなものを、待っていたいなと思うんですけども、それでは、まずはその初めの、アナログボックスからですね、一曲聴いていただきましょう。それではアナログボックスで情欲。 はい、聞いていただきましたのはアナログボックスでジョイオクでしたね。来週はね、元気な体をね、小指を引きずってやってくるかもしれません。まあそれはそれで、ね、また新しいネタを聞いていただければと思いますけども、先週ですね、キョンキョン、小泉京子さんのね、サマソニ参戦ということでね、 アマチュアの本セクションを、応募っていうか公募するという、インターネットで、ね、見つけまして、実際ね私も覗きに行きましてね、応募資格がね、DVD であるとかビデオで、映像でね、まず送ってくださいということで、課題曲は何と言っても何て言ったってアイドルですけども、あの曲をまあどう料理するかっていうのは、お任せしますみたいなことが書いてましたんでね、実は先々週ですかね、港のドドンパファンキーズという、バンド名でですねライブをした時に、本セクションがいましたんで、ね、サックスが女性2人おりましたんでちょっとそちらの方にね声かけさせてもらって、私も一応サックスのアルトサックスなんですけどもね、一応吹きますのでね3巻というんですかね、3巻揃って、まずはね DVD であるとかねちょっと映像を残さないといけないんで、アレンジをしながら、映像の方の絵コンテなんかを描いたりしてとかいうこともちょろちょろっと考えてるわけですけども、まずはね7月17日までになんとかそれを形にして、ね、送らないといけないんですけどもね、まあ、キョンキョンと出られるわけですからねもし受かったらね、もうねなかなかねあんな大きい場所でキョンキョンっていうのはねやっぱりね期待が膨らむわけじゃないですかね、やってみたいことのリストにねもういきなり書いちゃいましたっていうところなんですけどもね、まあ今日がですねなんと、ジェフ・ベックさんのです、ね、誕生日でして、まあ、なんて言ったってアイドルですよ僕にとってはね。やっぱりロックをね作った人ですねやっぱり、まあデビューはヤードバーズというね、エリック・クラプトンがいて、ジーン・ペイジがいたというバンドに在籍してたわけなんですけども、まあジェフ・ベックもちょっと私と似てるところありまして天の弱なんでしょうかね、どうしてもバンド形態は好きなんですがバンドが組めないという勝負の人でしてね、まあ、ヤドバズ終わった後、スモールフェイスにいた、ロッド・シュワートですね、ロッド・シュワートと組んだりとか、まあ、いろんな人とね、組んでジェフ・ベックグループっていう名前でやったりとか、あとはですね BBA っていう、ロックバンドね、トリオのロックバンドなんですけども組んでましてね、その時の、ライブの音源が、まあ、武道館のライブ音源なんですけど、それが発表されたりしたりね、やっぱりね日本ではやっぱりうーん忘れてはいけないアーティストなんですけども、その BBA の中でですね、叩いてるのが、ドラムですね、ドラムを叩いてるのはカーマイン・アピスっていうんですけども、カーマイン・アピスっていうとね、これがね先ほど言ってましたロッド・シュワートとただならぬ関係でありまして、ロッド・シュワートといえば、まあ、やっぱり浮かんでくるのはセイリング、あと、Do you think I'm sexy? あとは、まあ、People Get Ready とかはね、車のコマーシャルとかで、ね、流れてましたけど、まあ、そういう ところをですね、思い出されると思うんですけども、その中のですねDo you think I'm sexy? ってディスコサウンドですね、当時は、70年代ですからね、おそらくビージーズのねサタデーナイトフィーバーであるとか、ああいう時のですね、時代を反映して、もう猫も杓子もビートはディスコビートという感じでね、それまではまあやっぱりロックンロールな感じでずっと曲をね歌ってきたんですけども、ロッド・スチュアートもその時のアルバムはね、まあ、なんていうんですか、あれでしたね、スーパースターはブロンドがお好きっていう、まあね、女性がね、抱きついてるわけですよ、ロッドにね。これはね、僕も中学校の時見てたんですけどね、まあ、そのジャケットだけでもセクシーやったんですけどもね、そのアルバムでももう、やっぱりまあ、コマーシャル的な扱いになってたんで、多少アルバムの中で言うと、そのディスコビートが効きすぎてて、浮いてる部分はあるんですが、 一曲だけ聴くとね、やっぱりね、こう、ウキウキするような感じがしましてね。いい曲ですよ、やっぱりね。その、曲ですけども、カーマンヤピスっていうのはね、なんていうんですかね、もう昔のヘビーメタル、うん、ヘビーメタルの源流とかね、その辺で言うと、バニラファッジですかね。あの辺のところで叩いてたりとか、ヒット曲いっぱいあるんですよ。意外とね。あと、90年代ですかね、一旦そこで BBA というのがジェフ・ベックと組んだんですけど、ABC ですかね、っていう名前を作ろうと思って、っていうのはなんで C かというと、日本の竹中久人さんですね、チャーさんと、組んだ時に ABC っていう名前で行こうか、話が起こったらしいんですけども、ちなみにイギリスに ABC というバンドがあったんで、これはいけないということで CBA っていうバンド名で、日本でツアーされましてね、武道館でライブされたんですけども、その時にね、これは貴重な音源だと思うんですよ、発売はされてないんですけど、どっかに眠ってると思います。チャーさんが、Do you think I'm sexy を弾いてるという音源がどっかにあるはずです。というのも、カーマンヤピスがやっぱりワールドワイド、やっぱり世界的にヒットした曲はこれだから絶対やってくれと嘆願したらしいんですよね。ただチャーさん自体はあんまり乗り気ではなかったという、まあライブの中ではね、どうしても浮いてしまうのと、トリオ編成でやってるんですけども、ディスコビートですからね、これはこれでちょっとね、どうしていいものやらって僕なんか思ってしまうんです。ただ怖いもの見たさという部分では聞いてみたいなという音源もあるんですけど、まあそれの原曲としてね、とりあえず今日は、まあ懐かしいかなっていうところもあると思いますけど、聞いていただきたいと思います。ロッド・スチュワートで Do you think I'm sexy するとえらいことになりますけど、さほどね、もう、まあ、関西圏で言うと喋れないといけないというのがあるんですけども、ちゃんと、笑わせていただきます。期待していいと思います。でね、この人がね、ロッド・スチュワートとね、フレディ・マーキュリーですよ。この二人がね、大好きでね、この人がね、カバー歌うとね、ロッドが出てくるんですよねえ、でフレディも出てくるんですね。これはね、まあ、僕もちょっとね、その日はリクエストしてみようかなと思うぐらいなんですけどね、リスンというアルバムを2人で作られたので、それを関西ツアーで、ずっと回られて、ファイナルが、滋賀県の、ハックルベリーでやるということで、前座と言いますかね、させていただくのが、私チキンソウルと、田崎文江ちゃんがね、一緒に出ますので3組ということになっております。時間の方はですね、18時オープンの19時、スタートということで、料金の方がですね、入場料ですね、2500円が、前売り、当日が3000円プラス、別でオーダーしていただくという感じになっておりますけども、ぜひとも来ていただきたいと思います。
すみません、もう一回日にちの方を、
7月20日
20日ですね、
日曜日ですから、次の日が、海の日ですかね、今でいう祝日になってますんでね、はいはい、
もうゆっくりとい
い感じですよ、はい、僕なんかもうそれの日を狙えたようなもんですからね
ただオブジェになった
まあまあいつものごとくね、
今違った
ら
見れるかもしれない、
それで見られるかもしれない、で、まあいつもね、来ていただいてるその川上さんとはね、まあ前もセッションとかねさせてもらってたんで、今回もぜひともセッションの方させていただきたいなとは思ってるんですけども、まあそういう歌物を僕も大好きなのでね、次の曲はですね、ボビー・コードウェルっていうね、 AOR ですかね、の重鎮ですよ。ただね、この人の出たのが1970年代から出ておられるんですけども、レコードジャケットに顔を出さないというのでね、結構有名な方でね、当時まあ、人種でいうと R&B 系の音楽なので、よく黒人のシンガーということでね、ずっと噂は流れてたんですけども、後々に判明したのは白人のシンガーであったと。歌い回しというのは非常に黒人シンガーの、歌い回しに近いということでね、最初はまあ写真がなかったのでそういうふうに言われてたんですけども、まあ、今となってはね、まあ、それも もう経歴長いですからね、まあ言われることはないんですけども、今日おかけするのは、風のシルエットという曲なんですが、この方の一番ヒット曲かな。でもあの R&B の中ではね、やっぱりどっかで聞いたって言いますかね、かなりあのカバーされる曲なんですよ。ですからね、ピーボー・ブライソン、ナタリー・コールがやってみたりとか、ジョン・オバニオン、リッキー・ピーターソン、リチャード・スミス、ゴー・ウエスト、ディオン・ヌマーウィックもやってるのかな。もうそうそうたるメンバーですよ、まあ、いろんな方。あと佐藤筑前さん、この人もね、こういう AOR なんか歌うその日本人は抜群の、方なんですけども、まあ、とりあえずね、いろんな方がこの曲歌ってますので、まあ、風のシルエットという名前を知らなくても、あ、この曲聴いたことあるんじゃないかなとは思います。今日おかけするのは20周年の記念アルバムの、バージョンですので、音源的には、ね、90年代になりますから、多少、ね、その当時の、アレンジになってますので、ね、これはこれでまた90年代の、音を感じていただければなと思います。それではですね、ボビー・コードで、What You Wanna Do For Love。 チキンソウルのこの一曲、チキンソウルのこの一曲でございます。僕の、レコード棚からですね、こそっとこう今日はこんな感じかなというので選ぶ曲でございまして、6月に入りましたんでね、梅雨ですよ、ね。たまにこう雨が降りますよね。この間の日曜日もね、電車でちょっとお出かけしたんですけども、帰りにね、しっかり雨に濡れて自転車で帰ったわけですけど、雨が降るんですよね。もう夕立が降ったりとかするのが6月でした。今日おかけするのはね、菅鹿夫さん、僕あの非常に好きなシンガーですね。曲作りも曲もねかっこいいし、アレンジメントについてもねやはりかっこいい。あとねこの人がね、今はあの新しいバンドを組んでるんですけども、ファミリーシュガーというバンドを、結局 7,8 年ですかね、されてたんですけど、そのメンバーもね僕も大好きでね、沼澤隆さんが、ドラマ、松原秀樹さんが、ベースと、このリズムセクションはね非常にあの聞いてて気持ちがいいんですけどね。ただね、あの松原秀樹さんとかのお話によると、あの当然あの菅鹿夫さんのバックで弾くわけですから、あの結局ねコピーするらしいんですね、あの菅鹿夫さんのベースのリフというんですかね、あの弾くこう弾くね、フレーズを完コピするんですけども、あのその完コピの度合いがね、菅鹿夫さん自体が絶賛と、もう僕のやりたいことをそれ以上にやってくれるということでね、ライブではもうずっと松原さんが弾いてたわけですけどもね。あとはね、あの森俊之さん、この人のねキーボードも非常にかっこいいです。あのもう各方面でいろいろ弾いておられますんでね、多分あの CD のクレジットの中でねキーボードとか見ていただいたらね森さんの名前いつも出てくると思いますね、これね。あとはね、まあ菅さんといえばもうオーバー40ですね。1966年生まれ、一時は、サラリーマンをやっておられてね、まあ30手前ですかね、結局デビューしたのはね。当時はあのライブがほとんどなくてというか、本人もあんまり好きじゃなかったらしいんですけどもね、最近に至ってはねよく喋るらしいです。この間ね、菅さんのライブベストアルバムっていうんですかの、初回限定版買うと、普通2枚組なんですけども3枚ついてましてね、3枚目は喋りだけが入ってる CD という、なんかさだまさしさんみたいな様相を呈しとるわけですけども、あのこの人もね、コメントとしてはね、まあ結構エッチなことばっかり言ってるんですよ。まあまあそれをね聞いて女の子がキャーとか言ってるのをね、僕もそういうところで見てますとね、 まあ、実際僕もやってみたいなというのがありまして、僕もそれに見習ってじゃないですけども、ライブでコール&レスポンスをするわけですが、その時にも、女性オンリーの、コール&レスポンスというのをさせてもらったりね、なかなか、ね、言えない言葉を連呼してもらったりとかいうことをさせていただいておりますので、まあ、いい勉強にはなるんですね、そのライブとかを見てるとね。ただまあやっぱり根底にあるのは R&B とかソウルミュージックっていうのはバックボールのありますんでね、よく聞いてますこの人。もうかなりそういうのが好きで、アレンジメントなんかもかなりかっこよく仕上がってますんで、今日おかけするのはね、夕立という曲なんですけども、アルバムとしてはスイートというアルバムで、初期の3枚ですね、サードアルバムになってます。本人曰くもうこの当時の、まあコメントですけども、もう集大成であるということは言っておられましたね。その時にですね、その後、フォーフラッシャーという、アルバムが出るんですけども、本人はかなり悩まれて作られて、後に、その後何年かはその中でかなり悩まれた音源というのが出てたんですけども、最近またこうカーンと弾けてるような感じの音を聞かせていただいてたりとかね、まあ、それに若返りっていうんですか、バンドの人ももう若い人ばっかりで、もう一回組み直してみたりとかいう活動的な意外とされてるわけですけども、まあ、その中からですね、今日はスイートの中から、まずは菅志香さんで夕立。はい、聞いていただきましたのが菅志香さんで夕立です。今日はまあね、夕立は来ることはないと思うんですけども、まあ雨はね、車を運転してるとね、もうね、やっぱり前が見にくいですから、気をつけていただきたいなと思います。まあ今はもうね、だいぶ暗くなりましたし、まあライトは点灯していただいて安全運転で、行っていただきたいなと。もう今日はまあ帰られる方が、今の時間帯だと帰られる方が多いかな、安全運転でお願いいたします。メールがやってまいりました。先ほど、初めに言ってましたけど、初めの方が送ってきました。こんなことになってます、ね、今のところ熱はなさそうですが、未だに小指に心臓ございますと、リスナーの皆様にくれぐれも注意くださいませ。かなり痛いです、そして辛いですと、さてリストですが、まずバリ島長期滞在、あ、ね、この間言ってましたからね、言ってましたし、もっと長く痛いんでしょうね。で、甲子園で草野球、ね、これもね、よく社会人の草野球チームがやったりとかね、ありますよね。アンコールワットの夕日を見る、小説を執筆すると、ね、なんか文化人的なことでなんか言ってますけどもね、頭が若干ぼーっとしてあまり思いつきませんがということで、思いついたらまた、来週ということで、番組で言いますと。あとムカデに負けない体を手に入れるって、これはね、これは鍛えられるのかな。これは難しいかもしれない。
ムカデに刺されまくったら抗体ができる。
抗体か、あとはムカデになるっていうのもありますね。
なるほど、
それが一番だと思います。まず
ムカデになったら強いですね。
来週来た初めをね、またね、もし映像で見ていただけたらムカデになってるかもしれませんのでね、それはまた見ていただきたいと思います。では、チカラさん、サイモンさん、番組よろしくお願いします。すいませんでしたと、リスナーの皆様、鬱陶しい天気は続きますが、お体に気をつけてお過ごしくださいということでございます。まあ、やりたいこと、ありますよね。僕なんかはやはりね、セッション好きでね、やっぱり両巨頭ですね、ジェフ・ベックさんと、チャーさんとね、やっぱりセッションしてみたいですね。音出してみたいですよ、本当に。あとは誰かな、あとはね、山下達郎さんのバックで僕がギターを弾くとか、あんなことはね、まあなかなかね、想像はできるんですけどもね、実際そんなことはな、まあなかなか起こらないですけど、やっぱりね、夢は持った方がいいと思うんですよ。届きそうで届かない、全然届かないかもしれませんけども、そういうものはね、あるとね、毎日にね、活力が生まれますみたいなことは思うんですよ。最近やっぱりね、健康、にはね、当然僕も気をつけるようにはね、してるんですよ。 あのよくねライブ終わった後飲んで寝ちゃってるっていうのはありますけども、まああれも大体ちょっと控えめにしないか行かなくちゃいけないなとは思うんですけどもね、まあそれはそれでねなんとかしたいな。あとやりたいことな、うん、あとニューヨークに行きたいんですよ。
お
別にあのクイズはやりに行くわけじゃないですよあのやっぱりねアメリカの音楽業界でいうとロスとニューヨークなんですよ。で、どうですね、80年代ぐらいだと僕はあのロスの LA サウンドっていうのは結構好きやったんですけども、はいはい、ここ最近はねやっぱりねニューヨークの方がね、うんうん、斬新ですね。斬新というかこうとんがってる感じの音がしてるんで、はいはい、ぜひともねそちらの方に行って、もうライブハウスがいっぱいあるんですよ向こう。
は
そちらの方でね、やっぱり 見たいですね。も
セッションしまくりたいですね。
まあねちょっと弾かせてくれっていうちょっとがなかなか英語で言えないかもしれないけどね。
でもね多分ねもうねもう通じるんじゃないですかね、ギター持ってって、
まあ、私もあの一回あのハワイ行った時ね、楽器屋さん行った時に喋、はいはい、れないんですけども、あのギター弾いてる真似して弾かせてくれって言ったら弾かせてくれましたからね、はいはい、楽器屋さんで。で全然知らないお客さんと2人でセッションしたりとか、
はいはいはい、
まあ、その辺はねいつもやってるので、ね、まあ、できればねそういうものもやってみたいなと思うんですけどもね、うん、あの次の曲はキャロル・キングですよ、ね、この人も、まあ、ぜひとも僕もバッキングしてみたい方の一人ですけど、もう10代ですかね、10代からもう作曲ではの方で有名な方やったんですね。ヒット曲いっぱいやって、でソロアルバムデビュー、つづれ織という名作を、世に引き下げて、出てこられたんですけども、今日おかけするのが、ねその1971年もう出したてですね、出したての時の初々しいキャロル・キング、
はいはいはい、
の音源が、ね、ちょうど目につきましたので持ってきました、ね、場所はニューヨークのカーネギーホールですね。カーネギーホール、
うん、
まあ、向こうで言うとどうなんでしょうね、梅田コマとかそんな感じですね。こっちの
カーネギーホールというのは確か実力がなかったら出られない。
出られないです
よ。そうですよね。
ね、まあ、うん、あのブラックミュージックで言うとアポロシアターと、もう双璧でしょうね、うん、
なるほど。
屋根のあるところでは一番大きい、当時では大きいところだと思うんですね。今ではねやっぱりドームみたいなところあると思うんですけど、当時はそんなに大きいところってなかなかないですから、はい、カーネギーホールでライブ、
ね、うん、昔僕が聞いた情報ではもうポットでのもんではどんなに売れても出られないっていう話を、今は分からないですけどね、当時はそんな話を聞きましたですね、うん、
まあそのつづれ織名曲の中から僕の大好きな、去りゆく恋人と、まあ、去りられてもね困るんですけど、男はいつも悲しいもんですよ、キャロル・キングで So Far Away。 はい、聞いていただきましたのが、キャロル・キングで So Far Away。 もう非常に美しい曲ですね。まあね、曲の内容で言うと去っていくんですからね、悲しげな感じはするんですけどもね。確かね、始まるところはねメジャーズっていうね、こうちょっとね明るい感じのコード進行なんですけども、言ってることはやっぱり女性はきついものがありますよね。メールの方いただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、リンさんからです。あら、あららっと。今やっと、パソコンつければ、ひとりぼっちのちからさん、こんばんは、こんばんはです。一人で頑張ってるんです、今日はね。天の声、サイモンさんも、こんばんは。
はい、こんばんは。
ね、お恥ずかしい話ですが、はい。私が昨日知ったことを聞いてください。それは何を隠そう。私は昨日まで、ジェームス・ブラウンさんのあの有名な曲名、これですね。ゲロッパーってやつね。セックスマシーンというのは知りませんでした。ゲロッパ
ー。これ僕も知らなかったですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。あのね、あんまやっぱりちょっと、ファンク系あんま聞かないんで。
ああ、まあ、とりあえず。
曲は知ってるんですよ。はい、はい。だからね、僕、曲はたくさん知ってるんですけど、タイトルを知らない。
まあ、ゲロッパーって言いながらね、
ゲロッパーって。
あの、本当はね、ゲットイットアップなんですけどね、早くてクルッと言うとね、ゲロップになるんですけどね。はい、何年前だったかな、もう80年代だったと思うんですけどね。味噌ラーメンの宣伝に、ね、出てこられて、ね、びっくりしましたね。最初ね、モノマネの人かなと思ったんですけど、本物でした。最後に、味噌パーって言うんですよ。これ知ってるもんしかわからないというか、まあ、ほとんどの方は、この人何者と思ったと思うんですけどね。もうあれはもう、未だ忘れられない映像ですね。真っ白ですよ。後ろ真っ白で、真っ青なあの金ピカのスーツを着た ジェームス・ブラウンがいて、タップでステップ踏みながらゲロッパだけを言うんですよ。でミソパー、ミソパーだけ言うんですよ。まあすごいあのチームになりますけども、
一部の人には大好評
でしょ。大好評ですよ。僕なんか見た時びっくりしました。まずはね、もうジェームス・ブラウンもあるんですけども、7月5日に、はい、あのハクルベリーでね、僕のいつもやってる、ドラマーで、マーキーがね、はい、きなりキャンプというバンドを、京都でやってるんですけども、滋賀県の方で10周年記念ライブをやりますんで、そちらの方にちょっと私 1,2 曲参戦ということで、もう超ウルトラテクニシャンのギタリストと、もう何にも弾けませんが頑張らせてもらいますギターが対決と、あとはねあのクールサイド AA が出ます。久々、去年の12月に一緒にやったんですけども、久々もう半年ぶりですかね、ライブがありますんで7月5日、その後7月8日私の誕生日になっておりますので、そろそろ ね、プレゼントの、受付期間にそろそろ入りますので、ぜひともね、来ていただきたいと思います。まあ今日はね、初めの方が、ムカデに刺されましたんで、明日は、来週ですね、来週はムカデになってやってくると思いますんで。
なんか被り物してきてくれる、
ね、まずね、やってもらうとね、さすがだなと。
ね、そうね、
やってもらえるの嬉しいんですけど、まあまあ、それはそれとして、まあね、来週のお楽しみということで、行きたいと思います。メールの方もね、お待ちしております。99@815.fm でお待ちしておりますので、24時間。受付万全でやっておりますので、ぜひとも送っていただきたいと思います。はい、それでは、今日は一人で奮闘させていただきました。チキンソウル今井力と、天の声サイモンさんでお送りいたしました。はい、それでは皆さんお気に、さよなら。チキンソウの回転されました。回転されました。回転されました。回転されました。回転されました。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。チキンソウルの今力でございます。ね、チキンソウルの勝手にされましたですよね。勝手にされましたよね。今日本当にびっくりしましたよ。お昼時ね、ちょっと前メールがありまして、あのお手つきになったらやったかな、あの、電話ください。普通やったらなんかのギャグとか入ってるんですけどね、逆も何も入ってないんで、ね、何事かと思いましたね。まあ何事なんですよ、本当に。痛いんですから、なんせ、あれは。おそらくね、スズメバチとか、ああいうものと匹敵すると思いますね。うん。何度も刺されると偉いことになると思います。うん。なんせね、あの足ですよ。怖い。僕もね、あの手は苦手なんだな。やっぱりね、撃退するのはね、殺虫剤とかね、よりは、あの、お湯が一番いいらしいです。もう熱に弱いらしいですからね、お湯。あとは油ですからね、油。油やったかな？あの、あ、油なので、油気が多いので、ママレモンとか、ああいう洗剤ですね。洗剤かけると。まあ、ゴキブリも一緒ですけどね。ああいうものかけるといいらしいですよ。本当に。まあまあ、先ほどね、メールも来てたんですけども、写真が載ってましてね。多分この勝手にされましたの方を聞いておられる方はですね、映像の方も見てると思いますけども、包帯で巻かれたね、小指ですよ。小指がね、アップでアップされてますからね。これではアップっていうのかなという感じでございますが、今日は鎮がなりませんが、それどころじゃないかもしれませんけどね。アップアップですよね。今日本当にね、アップアップですよ。まあ、お昼にそれを聞いてね、まあ、僕あんまりその CD をね車に最近積んでないんで、2枚しか積んでなかったんですよ。 今日はあの菅氏川さんね、夕立かけようと思ってね、6月だけに夕立とかいうのね、そのままやろうかなと思って。あとはね、1枚あれは何ですかね、ブランドフェイスですね、クラプトンが、クリームを、やめてその後に組んだ、ジョン、トム・ウェイツです。トム・ウェイツがシンガ、歌で歌ってると思うんですけど、まあ、当時としてはね、スーパーバンドですね、あの親分ばっかり集まったバンドっていうのはね、基本的に長続きしないんですよね。1枚作ってライブを 1,2 回やって即解散っていう、バンドやったんですけど、その2枚やったんですけどね、うん、これはいかんということで、某あの青色と黄色の、大きいマークのね T さんのところに行きまして、お昼休み15分で、ね、あの、棚から一つかみみたいな感じでね、バーッと探してきましたね。本当にね、もう大変でした、今日は。もうね、あとね、あの、まあ、あのこの時間やから言えるネタですね、どっちか言うとね、本放送ではちょっと厳しいかもしれないですけどね、あの世界で最もエッチな国はっていう、これもインターネットのあのリサーチで、
ほう
ね、シンガ、これもややこしいですよ、シンガポールの中国系新聞、なんとか速報って書いてるんですけど、読めません、あの漢字が難しくて、世界的な男性向けウェブサイトの方で、掲載されたらしいですね。で、世界公職な色付きなですね、国ベスト1、あ、ベスト10ですね、ベスト10を紹介っていうのがありましたね、第1位はね、ギリシャ。
おお、そうなんですか。
ギリシャですね。あんまり、まあ僕の中では、あ、そうなのかなっていう感じはするんですけども、うん、あ、まあやっぱりあの、ヨーロッパで言うとラテンの方ですね。
はあ、
スペインであるとか、ああいうところに近いからかな。
ここが来るのかと思ってたんですけど ね。
これないかな、なぜかっていう。有名な、ギリシャ神話は、性愛のテーマとか、まあ、と確かにね、あの、ギリシャ神話でね、男と女の愛憎ばっかりですからね。本当に。
ね、
まあ、浮気はするわ。疑心相関はするわ。もう、隣の人から何から男と女がぐんぐんもつれずですからね。もう、なんか神話と言うてもね、本当に、あれも、どう、子供に言うていいかわからんような神話ですけどね。快適な気候のせいか、国民性をですね、性に関しては開放的というところで1位。うん、2位はブラジルですね、ブラジル。ティーバックの、下着を生んだ国。あ、そうなんやって。ティーバックを生んだ国がブラジル。
そうなんですか。
ということです。サンバを踊る女性のセクシーな魅力に誰にも勝てない。
ね、
勝てないですね、
はい。あれはもう最高ですね。
もう、あの、衣装というか、はい、紐というか。
あれは僕一つの芸術だと思いますね。
あね。
あの衣装で。
ほぼボディーペイントに近いような。
それもありますね。
あの、ね、ビキニ。はい、
そうですね。
ね、
いいす
ね、
あのステップももう僕は
もう、ね、ああもうね、
芸術。
どういう動きになってるんでしょうね。
わからないです。
ね、で、あとは次3位ですね。3位はロシア。ね。
あ、そうなんですか。
本来性欲の強い国ってほんまかいな。すごいこと書いてますけど。ナイトクラブやバーはいつも相手探しの客で満員だという説明と。あ、そう、まあ、それやったらそれで僕もロシア行ってみようかなとか思ったりするね。ただちょっと寒いのがね、
寒いですね、
ちょっとね厳しいですな、はい、で第4位が、中国。
へえ、
中国ですね、やっぱりね、人口多いですからね、あのそういう意味ではないかもしれない。中国については、世界で販売されるアダルトグッズの7割を生産しているとのこと書いてますね。ほんま、ほんまですか、これ、本当にね。性に関しては、ますます開放的で、過去8年間に、北京市内に5000件の、ショップが、オープンしたということを挙げている。これはまた、まあ、5000件と言えてもね、あ、北京でもでっかいですからね。北京自体がね。
はい、
まあ、日本で比べたらね、全然、このね、広さの範囲が違いますけど、まあね、中国。そして5位ですね。これすごいですよ。ポーランド。あ、まあ北欧というとね、結構フリーな感じがね、やっぱり出てきますからね。
ポーランドですか。うん、
ポーランド。毎年、セックス、博覧会を開くらしいですよ。博覧会。
すごい。
あと6位が60歳以上の男女の3分の1が、セックスを楽しんでるイタリア。
タリアも開放的ですよね。
ねイタリアはね、まあ僕も今イタリア人みたいな髪型になってますけど。ね、あと、7位に表面上は保守的だが頭の中はセックスいっぱいの、マレーシア。
おお、そう
か。8位はバイアグラを飲む男性が多いというスペイン。あ、スペイン。情熱の国。はい、ね。はい、で、こうずっと行くでしょ。
はい。
で、9位に、売春婦を、売春ですね。売春を合法化したスイス。合法化なんですね、ここ。
へぇ、
ねえ。まあ、中立ですから、あんまり関係ないですね、中立は。ねえ。はぁ、10位が、子供の頃から性教育に熱心なメキシコ。
お
ということですね。で、果たして真意のほどは、まあね、これもちゃんと、まあ、リサーチですからね。はい、まあまあ、その、リサーチの仕方でなんぼでも変わっていくとは思うんですけど、はい、ただ気になるのはね、日本がないんですよ。
アメリカも入ってないですよ。
あ、そうだ。これなんでやろというのがね、
ね、
あの、この記事を読んでから、ずっと昨日の夜から見てね、なぜだろう、なぜだろうと思ってね。あんだけね、世界でね、あちこちで日本の男性ね、叩かれてね、日本の中でも叩かれ、家の中でも叩かれ、ね、そうね、海外でも叩かれ、お父さんどこ行ったらいいのみたいな、ね、かわいそうに、お父さんたちはね、ここぐらいは上位に入れてあげてもいいんじゃないかな、思ったりするんですけどね。フォロー入ってない。
イメージ的に日本はやっぱり、
そこまでね、ね、
やっぱり
まだまだ、まあオープンじゃないから言いにくいのかもしれないですね。はい、その辺で言うとね。まあ、あの、僕もね、そんなにオープンではないので。まあまあ、ね、まあ、どうなんでしょう。これが、いい意味で、ね、あの、なんていうんですかね、あの、捉えてもらえればいいと思う。どうやったらいい意味で捉えるかわかんないですけど。
あの、僕の行きたい国が入ってますね、二つとも。
どこですか？
あの、僕ね、あの、あの、さっきのリストね、はい、リスト言いますと音楽じゃないんですけど、やっぱりギリシャとね、アルプスに行きたいですよね。
あ、ポッポポーですね。アルプス少女、
ね、はい。山が好きなんでね、あ、まあ、やっぱりアルプスは死ぬまでに一回行っておきたいのと、
はい、
やっぱりその、ソクラテスが好きですので、ギリシャには行っておきたい。あ、
そうそうそう、クラテスが
好き
だ、トンカーでありましたね、昔ね。だが。
うん、1位ですからね、はい、ギリシャ。
ギリシャ。まあ、ギリシャ神話ですから、ちゃんと読んだらもうね、本当は怖い、なんとかグリム童話っていうみたいな感じの内容ですからね、
はい、
本当にね、まあまあ、ギリシャの人はね、まあ、開放的なんでしょう。
まあ、まあ、でももう今ね、もう、うん、今も全然その頃の 人たちとは違うみたいですけどね。
あ、
だから今ギリシャ行っても、うん、当時のその、ギリシャのあの、アテネとかね、はい、あの、古賀都市の頃のね、人たちとも全然違う、混じってるみたいな。
まあ、流入してるわけですね。まあ、地続きですからね、あの辺はね。
そうですね。
まあ、まあ、まあ、まあ、できればもっと違うことに、上位に、日本これからね、入っていきたいな、と思いますよね。あとね、どうかな、まあ、まずは、僕はライブがありますんで、ライブの方、ぜひとも来ていただきたいのと、あとちょっと先なんですけどね、夏といえば、
はい、
ちょっと一昔前で言うとね、音楽で高中正義さんっていうの
は、はいはい、
ね、
頭虹色にした私ですね。
そうそう、知ってましたね、はい、ちょびひげのね、
はい、
方が、夏といえばもうギターでね、ずっとそういう音楽を作っておられた方のね、トリビュートみたいなライブがね、8月の3日の日曜日なんですけども、高中ナイトみたいな感じでね、森山ブルーで、
そうなんですか。
そこにね、またチキンソル参戦。
おお、
まあ僕もほぼインストという感じでやってますんでね、一応声がかけていただいて、高中デーですからね、僕もね、高中さんのライブは何回も行ってるんですよ、当時、はいはい、ギター少年の頃ですね、
はいはい、
まあ、当時はあのカシオペアと高中正義、はいはい、まあ、次に来るのがスクエアという感じで、
はいはいはい、
3巨頭があったわけですけど、カシオペアと高中はよく聞きましたね、見に、うん、高中さんの、ね、ギターって、ね、結構熱いんですよ、
はいはい、
夏だけに、あんなことないですよ、熱苦しいということではないですけどね、あの、あ、小さく入りましたけど、
はい、
今日やっと入りました、ね、
はい、やっと入りました、
ちょっと余裕出てきましたねえ、まあ、そういうライブがまずあるんで、ぜひともこれは、ね、来ていただいたらと思います、この日はね、マーキー水谷と、鉄 大阪の鉄道を呼んでいきますので、はいはい、このセットでやります。で7月20日の日曜日、ハクルベイでやるのは、ベースの方が中井民夫、もう私が25年以上のお付き合い、私よりもギターが大変うまい音感もすごいいいので、いつもこの曲どんなコードって聞いたら教えてくれるんです
すごいですね。
なんで弾けへんのかみたいな感じなんですなぜかベースを弾いてるんですな、
でもそれはすごく心強いですね。
まあ、まあね、25年 やってるとね、はい、まあ、何が起こってもね、なんとかなるんですよ、はい、まあ、この間からやってるのがデュオでね、ギターとベースだけでインストをやるという恐ろしいライブもやってますんでね。ベースも単音でしょ、
はいはい、
で僕弾くのもリードソロですからね、はいはいはい、単音なんです ね、
そうですね。
だから人間2人が歌ってるみたいな感じですね。
そうですね
1人でようでおーって言ってるのと、はい、ピャーって言ってるのとが、2人の音だけでこう空間を作ろうというテーマで、まあ、ライブもやったりとかしてますんで、ね、まあ、それそれでまた今年の後半ぐらいはね、ちょっとジャジーなやつをねやろうと思うんですよ。
はいはい、
ラウンドミッドナイトであるとかね、もうジャズのもう誰でもやってるようなやつをちょっとそういうようなものでやっていきたいなと思ったりとも ね、
いい
ですね。秋の夜長にジャズなどみたいなライブもね、じゃあまあ考えてるわけですけど、まあ、あのライブこれからもう暑くなれば目白押しで私の方入ってきますので、皆さん来ていただきたいのと、あと9月の方ですね、勝手に仕上がれがもう2周年近く続いてまいりますので、はい、まずはイベントの方そういうなものを考えていきたいなと思いますので、その時はもうぜひともまた皆さん来ていただきたいと思います。まずは、メールの方もまた送っていただきたいのでもう一度言っていただきたいと思います。 99@85.fm 99@85.fm で、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは、まあ、今日は一人でね、ぐちゃぐちゃやってまして、勝手にされてましたの方も勝手にされてます感じでやって
ます、ほんまにされちゃいましたですね。
ねえ、まあまあこういうこともあってよかろうというところで、まだ来週はね、初めの方が帰ってきますので楽しんでいただければと思います、はい、それでは、チキンソーの今井力と天の声サイモンさんでお送りしました、はい、それではありがとうございます、よしこまた来週、さよなら。